こんにちは、ザ・ディープダイブです。さて、今回はバドミントンの、常識にちょっと切り込んでみようと思います。手元にある資料はですね、愛知県のスクール、フェニックス愛知さんのブログ記事です。ロビングは止まって打てってあなたも聞いたことありませんか？
ありますね。指導の定番というか。
ですよね。でもこの記事実は、動きながら打つ方が安定するんじゃないのって問いかけてるんですよ。これはちょっと深掘りしがいがありそうだなと。
非常に面白い視点だと思います。もちろん止まって打つことにも時点はありますよね。
はい。
静止していればやっぱり狙いを定める、そこに集中しやすいですから。
そうですよね。ターゲットをしっかり見て。
ただご存知の通り、バドミントンって常に動き続けるスポーツじゃないですか。
確かに止まってる時間の方が少ないかも。
で、この記事はその静的な安定っていう、昔ながらの常識がですね、現代のダイナミックな試合展開、つまり動的な状況においては必ずしもベストじゃないかもしれないと。
なるほど。動的な安定性が必要なんだと。
そういうことですね。静止が前提じゃないと。
で、その動きながら打つ方が安定するっていう話、科学的な根拠は2つ挙げられてましたよね。
はい、ありましたね。一つ目は、体の移動エネルギーを使うみたいな話でしたっけ？
その通りです。運動エネルギーの活用ですね。自分が動いてる勢い、そのエネルギーをシャトルに伝えると。そうすることで、ラケットを、そんなに大きく振らなくても、つまり省エネスイングでもシャトルは結構遠くまで飛ぶんだ。っていう理屈ですね。
なるほど。
もしあなたがね、動きながら打って、なんか簡単にバックアウトしちゃったみたいな経験があるとしたら、ありますあります。なんか思ったより飛んじゃうみたいな。
それこそが、体がもともと持っていた運動エネルギーが、シャトルに加わった証拠なんだ、と記事では言っていますね。
なるほど。少ないスイングで飛ぶっていうのはそういうことか。実感しやすいですね。でも、ここが一番気になるところなんですけど、それがどうして安定につながるんですか？力が少なくて済むってだけじゃないんですか？
ここがこの記事の非常に鋭い洞察だと思うんです。スイングが小さい、つまりラケットを振る動きがコンパクトだと。
はい。
インパクトの瞬間のラケット面の加速度が低く抑えられるということなんです。
加速度ですか？スピードじゃなくて？
加速度です。で、この加速度が低いと何がいいかというと、もし打点がほんの少しミリ単位でずれたとしても、シャトルが飛び出す角度とか速度のブレですね、これが小さくなるんです。
へえ。
これがショットの安定につながるメカニズムだと。
それはちょっと意外でした。むしろしっかり振った方が安定しそうなのに。
一見そう思いますよね。でも物理的にはこっちの方が理にかなってるというわけです。
加速度を抑えることでズレの影響を最小限にする、これは面白い。固定観念がちょっと変わりますね。そしてもう一つの理由が慣性の法則でしたね。また物理の話ですけど。
はい、これも物理の基本中の基本ですね。動いている物体は動き続けようとするし、止まっている物体は止まり続けようとする。そしてその効果っていうのは質量、つまり重さが大きいほど顕著になる。
質量？重さですね。
記事ではドラマーの例を挙げてましたね。
ありましたね。
手先だけでちょこちょこリズムを取るよりも、体全体、つまり質量の大きい部分を使ってリズムを刻む方が安定しますよねと。
確かに見てても分かりますね。どっしりしてる感じ。
バドミントンもそれと同じで、動きながら打つことで体全体の大きな質量、その重さをある意味味方につけてタイミングを取れると
。なるほど。体全体でタイミングを取るから安定するってことですか？
そういうことです。逆に止まって打つって意識が強すぎると、どうしたって腕とか肩から先、つまり質量の小さい部分でシャトルをコントロールしようとしがちです。
手打ちになりやすいみたいな。
そういう側面もありますね。で、質量の小さい部分っていうのは、ちょっとした力加減のズレとかで動きが不安定になりやすいんですよ。
踏む。
それがタイミングのズレ、引いてはショットの不安定さにつながる可能性があるんじゃないかと。
なるほどな。
記事でも問いかけてましたけど、大きな船と小さなボート、波の影響を受けにくいのはどっちかって考えれば、あなたにもイメージしやすいかもしれないです。
それは分かりやすい例えですね。大きい方が揺れにくい。
だから大きな質量、つまり体全体を使う方が安定しやすいと。
なるほど。非常に説得力がありますね。ただ ここでやっぱり疑問も出てくるわけですよ。
と言いますと？
いや、止まった方が相手コートよく見えるじゃないかと。配球を考える上ではやっぱり有利なんじゃないかなって。あなたもそう思いませんか？
ええ、その視点もちろんすごく大事です。記事もその相手を見るメリットっていうのはちゃんと認めています。
はい。
でも見ることに意識が向きすぎちゃうと、今度は自分のフォームが崩れたり。
ああ、ありますね。相手ばっかり見ちゃって、
あるいは相手の巧みなフェイントにまんまと引っかかったりするデメリットもあるよね、と指摘してるんです。
相手のフェイントか。確かに見えてるからこそ逆に騙されるってこともありますよね。
そうなんです。さらにこの記事が指摘してるその上級者の駆け引きっていうのがまた興味深いんですよ。
駆け引きですか？
ええ、経験豊富なプレイヤーっていうのは、あなたが相手を見ているってことすらもう計算に入れてると。
うわ、怖いな。
で、あえてあなたの意識が薄そうな場所にこう見せ玉みたいなのを打ってですね、それで本命のコースを隠したり、あるいは罠にはめたりすることだってあるんだと。
なるほど。見ていること自体を利用される可能性もあるわけか。
そうなると見えるっていうメリットも絶対的なものじゃなくなってくるかもしれないですよね。
深いですね。見えることが必ずしも有利とは限らないと。ではここまでいろいろな角度から見てきましたけど、これらの考察全体を通して何が一番重要だと感じますか？
そうですね、やっぱり常識って言われてることをこう鵜呑みにしないというか、一度立ち止まって本当にそうなのかなって考えてみることの重要性じゃないでしょうか。
常識を疑うですね。
ええ、この記事だって止まって打つことを完全に否定してるわけじゃないんですよ。
はいはい。
状況によってはそれがベストな選択肢だって当然あります。ただ動きながら打つっていうその選択肢もちゃんと探求してみることで、これまで気づかなかったあなた自身の新しい安定性とか可能性とかが見えてくるかもしれないよ、ということだと思うんです。
なるほど。決めつけずに試してみること自体に価値があると。
そういうことですね。
いやー、スポーツにおける常識をこうやって科学的な視点も交えて見直してみるって非常に示唆に富んだ探求でしたね。大事なのはやっぱり常に試行錯誤して自分にとっての最適解を探し続ける、そういう姿勢なんですね。
まさにおっしゃる通りだと思います。真の安定性っていうのは、もしかしたら止まっている状態じゃなくて動きの中にこそ見出せるものなのかもしれないです。投げかけてもいいですか？
お、何でしょう？
もしね、自分の動きがショットの安定性を生み出すんだとしたら、逆にですよ、自分が意図的にこうコントロールされた不安定な動きを見せることで、相手を観察する以上にもっと効果的に惑わせるみたいな戦略って成り立たないでしょうかね。
わあ、面白い。相手を惑わすための意図的な不安定さ、これもまた探究の種になりそうな問いですね。本日の探究はここまでとしましょうか。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。